今日は新命記の25章です。新命記の25章1節から。ある人が言ってたんですけど、聖書の学びをしながらメッセージを聞きながら、寝るのは、その人がちゃんと寝なかったか、疲れていて、もしくはその人が聞きたくないか、神について、もしくは牧師の話がつまんないからだって。この3番目に私自身なりたくないですね。でも私不完全なんですよ。だから祈って始めます。私の話が、せっかくこの御言葉を話してるのに、私の話がつまんなくて、その皆さんがつまんないつまんないというふうに思ってしまわないように、私助けてもらう必要があるので祈ります。一言。天の神のお父さん、今日もどうぞこの箇所を通してあなたのことを学びたいです。あなたが語っておられることを余すところなく知ることができるようになり、知れるようになりたいです。知りたいですよ。どうかお助けください。これを語る私をどうか助けてくださって、あなたが精霊によって力を与えて語るべき言葉を与えてください。これを聞いている一人一人に使えることができますように力を与えてください。またこれを聞く一人一人にも、どうぞあなたが精霊を与えて、その精霊によってここに書いてあることを理解する力を与えてくださいますように。知性においても霊においても今日理解することができて、あなたのことを知ることができますように、どうかお助けください。お願い、イエスキリストの御名によってなります。アメン。新命記の25章の一節。人と人との間に争いがあり、彼らが裁判に出頭し、正しい方を正しいとし、悪い方を悪いとする判決が下されるとき。もしその悪い者が鞭打ちにすべきものなら、裁きつかさは彼を伏させ、自分の前でその罪に応じて数を数え、鞭打ちにしなければならない。まずその、まあ、悪いことをして、で、その裁かれて、その人がその鞭打ちにその値するというふうに判決が下された場合ですね。で、その場合はその罪に応じて鞭打ちの回数を決めるんですね。これはその裁いている人が決めるんですよ。これは1回にその相当する。2回に相当する。目には目を、歯には歯、手には手、足には足。その同じだけの、その同じ、それはその仕返ししなさいと言ってるんではなくて、その同じだけの、それに値するその罰が下されるべきだということを言ってるんですね。その罪に応じて鞭打ちの回数が決まるわけです。3節。40までは彼を鞭打ってよいが、それ以上はいけない。それ以上多く鞭打たれて、あなたの兄弟があなたの目の前で癒しめられないためである。だから鞭打つ回数は40が限度ですよというふうに言われています。それ以上打つと、その人の目の前で癒しめられることになるからだ。その40回以上打つと、鞭打たれると死ぬとも言われています。だからわからないですけども、少なくとも、その40以上は打っちゃいけないと。でもそのユダヤ人たちは、そのイエス様に対してもそうだったんですけど、その39回を上限としたんですよ。40回以上超えないように。40回までいいんだけど、一つ減らしたんですね。それでその39回、その鞭打たれるってパウロは自分でも言ってますけど、39度のその鞭を打たれたことあるって、なんか、鞭打ちに関してです。次、4節。脱穀をしている牛に靴子をかけてはならない。靴子って知ってます？家畜とかがね、餌を食べないようにこの口を塞ぐやつが靴子なんですって。たまにちょっとドーベルマンとか飼ってる人がね、なんか噛みついたりしないように歩いてる人、散歩させてる人、口になんか皮のつけてる人がいますけど、靴子です。その脱穀をしている、その脱穀のために牛を使っているんですね。その牛に靴子をかけてはならないって。その脱穀した身がそのこぼれてって、その牛が食べるんですよ。当たり前ですけどね。食べさせなさいというふうに言ってるわけですよ、それ。で、ここを使った、そのここを通して、そのパウロは何て言ってるかというと、労する者が報いを受けるのは当然だろうというふうに言っています。第一コリントの9章の9節から11節までは、まあ、これは開けなくていいですけど、開けられる人はどうぞ開けてください。第一コリントの9章の9節から11節。その霊的なことに使えるものが 物質的な報酬を得ることは当然でしょうというふうにパウロは言っています。モーセの律法にはこう書いてあります。あ、ごめんなさい。これからは第一コリントの9章の9節から読みます。モーセの律法には、穀物をこなしている牛に靴子をかけてはいけないと書いてあります。私たちが今読んでいるところです。一体神は牛のことを気にかけておられるのでしょうか？それとももっぱら私たちのためにこう言っておられるのでしょうか？無論私たちのためにこう書いてあるのです。なぜなら、耕す者が望みを持って耕し、脱穀する者が分配を受ける望みを持って仕事をするのは当然だからです。だから、労するんだったら当然のことを自分でその、育てた、その作物は食べるでしょうって。だから食べられるというその望みを抱いて、その働くのは当然でしょうって。だから、労したんだったらその分の報いを受けるのはその当然だって。もし私たちが、私たちというのはパウロたちですね。使える者たち。あなた方に御霊のものを撒いたのであれば、あなた方から物質的なものを借り取ることは行き過ぎでしょうか？その当然としてその食物をもらったり、その生活するためのお金をもらったりするのはそれは労しているわけだから当然でしょうというふうに言っています。ここを通して、これを使ってね。もう一つ、第一テモテの3章の17節と18節。よく指導の任に当たっている長老は、まあ、今の教会に当てはめると、牧師とか、そういう人たちですね。よく指導の任に当たっている長老は、二重に尊敬を受けるにふさわしいとしなさい。御言葉と教えのために骨を折っている長老は特にそうです。聖書に、穀物をこなしている牛に靴子をかけてはいけない。また、働き手が報酬を受けることは当然であると言われているからです。その、よく指導の任に当たっている長老であったり、その特に御言葉と教えのために骨を折っている長老は二重の尊敬を受けるにふさわしいんですって。私は牧師だからといって、変になんか盾祭り上げないでください。その、なんか役割のゆえに、その肩書きのゆえに、牧師大先生みたいに呼ばないでください。呼ばないでしょうけど。ありがとうございます。千尋さんでいいです。もうそれ以上でもそれ以下でもないというか。でも、二重の尊敬に受けるにふさわしいというふうに、パウロは言ってるわけです、テモテに対して。テモテもその若い、牧師なんですよ、リーダーなんですよ、群れの。二重の尊敬を受けるに値するってふさわしいって。なぜかっていうと、その、よく指導の任に当たっていて、特にその御言葉と教えのために骨を折ってるんだったらそうだって。神にあって、私がその神によって与えられた御言葉によって皆さんをその養って育てて、そして神の愛で愛するっていう任に、その忠実になっているのであればそこを見て神に感謝しながら、私のことをその尊重してくださるのはもう、聖書的ですね。私のその肩書きによって、肩書きだけで、これは尊敬に値するとか、それはしないでください。私がその御言葉を教えることをやめ始めたら、尊敬には当たらないですよ。自分の考えだけを言い始めたら、御言葉じゃなくて、私は尊敬に値しません。牧師だからといっても、名前が、その、役職が、尊敬に値するものではないからです。身が見られるんですよ。新明記に戻ります。五節、兄弟が一緒に住んでいて、そのうちの一人が死に、彼に子がない場合、死んだ者の妻は家族以外のよそ者に嫁いではならない。その夫の兄弟がその女のところに入り、これをめとって妻とし、夫の兄弟としての義務を果たさなければならない。そして彼女が産む初めの男の子に死んだ兄弟の名を継がせ、その名がイスラエルから決し去られないようにしなければならない。しかしもしその人が兄弟のやもめになった妻をめとりたくない場合は、その兄弟のやもめになった妻は町の門の長老たちのところに行って言わなければならない。私の夫の兄弟は自分の兄弟のためにその名をイスラエルのうちに残そうとはせず、夫の兄弟としての義務を私に果たそうとはしません。町の長老たちは彼を呼び寄せ、彼に告げなさい。もし彼が 私は彼女をめとりたくないと言い張るなら、その兄弟のやもめになった妻は長老たちの目の前で彼に近寄り、彼の足から靴を脱がせ、彼の顔に唾をして彼に答えて言わなければならない。兄弟の家を建てない男はこのようにされる。彼の名はイスラエルの中で靴を脱がされた者の家と呼ばれる。ここに今読んだところのそのメインのポイントっていうのは、そのイスラエルに属する人の名前が、そのイスラエルの歴史から、そこからその消されないように、その名前が消えないようにという、その神の配慮というか、それが一番のポイントですね。何のために、自分の例えばお兄さんとかが、兄弟が、その、夫婦がいて、その子供を作らない中で、その彼が死んだ場合、その妻がその兄弟と結婚して、で、そこで子孫を残すっていうか、そうしなさいというふうに言われてるんですけど。なぜかっていうと、その名前が、そのイスラエルの中から消し去られないためですよ。その名前を継がせるためなんですよ。で、そうする義務を、その兄弟たちは負うわけですね。でももし、その、やもめとなった妻をその兄弟がめとりたくない場合は、その長老のところにその妻は行って、めとりたくないって言ってるんですって。それを聞いて、八節にあるみたいに、町の長老たちは彼を呼び寄せて、告げなさいって。あ、それはその律法に反するぞって。その名前を、あなたの兄弟の名をイスラエルから消し去ってはならないって。だから神に従いなさいっていうふうに言われるわけです。でもそれでも受け入れない場合は、そのやもめとなった妻は長老たちの前でその兄弟のその靴を脱がして、彼の顔に唾をして、恥ずかしめを受けるというかね。兄弟の家を建てない男はこのようにされるっていうふうに言いなさいって。そしてイスラエルの中で彼の名前っていうのはその靴を脱がされた者の家というふうにそれ呼ばれるんですね。癒しめられるとか恥ずかしめを受けるんですよ、そうやって。これをどう理解するかなんですけど、これは開きたいんですけど、いいでしょうか。黙示録です。黙示録は聖書の一番後ろなので、一番開きやすいです。一番最初の創世記と並んで。黙示録の3章。黙示録の3章。1節から6節までです。黙示録の3章。1節から6節。また、サルデスにある教会の御使いに書き送れ。これはその、7つの教会にその書き送ってるものなんですけど、そのサルデスの教会にある、教会に対して書き送られたものです。神の7つの御霊及び7つの星を持つ方がこう言われる。つまり、イエス・キリストのことを言ってます。私はあなたの行いを知っている。あなたは生きているとされているが、実は死んでいる。目を覚ましなさい。そして死にかけている他の人たちを力づけなさい。私はあなたの行いが私の神の御前に全うされたとは見ていない。だからあなたがどのように受け、また聞いたのかを思い出しなさい。それを固く守り、また悔い改めなさい。もし目を覚まさなければ、私は盗人のように来る。私には、私がいつあなたのところに来るか、決してわからない。あなたにはですね。あなたには私がいつあなたのところに来るか、決してわからない。しかし、サルデスには、その衣を汚さなかった者が幾人かいる。彼らは白い衣を着て、私と共に歩む。彼らは、それにふさわしいものだからである。勝利を得る者は、このように白い衣を着せられる。そして私は、彼の名を命の書から消すようなことは決してない。私は彼の名を私の父の御前と御使いたちの前で言い表す。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。申命記のこの24章の読んだところでは、この5節から10節までの間っていうのは、そのイスラエルの家から、イスラエルの中から、神の民とされた人たちの中から、その人の名前が消し去られないようにということを、そのために、その兄弟たちにその義務を負わせるわけです。名前が消えないように。私たちの名前は、神の民として、私たちの名前のリストっていうのは、神が持っておられる、その、命の書っていうのに名前が書いてあるんですよ。 黙示録の方を後の方を見ていくと、その命の書というのが出てきます。その命の書に、その名前があるかによ、あるかないかによって、その裁かれるって。名前があれば、神の国を受け継ぐし、名前がなければ、永遠に滅びるんですよ。だから私たちのお互い、これ、イエス・キリストにある兄弟姉妹ですよ。にある、その、対する、まあ、義務というか、これはもう愛し合うということなんですけど、っていうのは、死にかけている他の人々を力づけなさいというふうにサルデスの教会に言われてますけども、その死にかけている、何が死にかけているかというと、行いです。あなたは生きているとされるが、実は死んでいるって。あなたの行いを知っているって。行いがあったりするんですよ。たくさんの行いが。教会に行きます。聖書を読みます。祈ってます。でも、その、心が、伴ってなくて。ただその習慣的に教会に行きます。習慣的に聖書を読みます。習慣だから、食事の前には祈ります。みたいな。それを神は見て、生きているとされているが実は死んでいるって。私はあなたの行いが私の神の御前に全うされたとは見ていないというふうにイエス・キリストは見るんです。前も話したことあるかもしれないですけど、私ね、高校生の時に一人暮らしを、始めたというかさせてもらってたんですけど、それをいいことに、その、もうクリスチャン辞めるというふうに思って心に決めたことがあります、一度。めんどくせえ教会なんか行くかって。ひどい話ですね。すいませんね、本当に。それで、その日、もう、教会にも行かないし、なんかもうそういうしがらみっていうか、もうなんで行かないといけないの、分かってなかったの、自分の罪とか。その罪のためにイエス・キリストが死んでくださる、全く分かってなかったので、分かってないのに教会に行ってて、分かってないのになんか生かされてる感で、そして分かってないのになんか洗礼を受けちゃったみたいな。自分は分かってるつもりだったけど、全然分かってなかったんです。で、それがいつしかの弾けちゃって、もうやめたになったんですよ。で、その夜、もうなんか心ウキウキしてですね、私は。で、アパートの近くにあったほかほか弁当に行ったんですよ、ほか弁に。それでそこで一番高いステーキ丼を頼んだんですよ。僕の大好きな肉をね、ほふって食べて、この自由になった私を祝おうみたいな。そして、それを目の前にして、よし食べるぞってなった時に、なんか、神様、この食事ありがとうございます。祈ってる自分がいるんですよ。僕の行いには、何の心も伴ってなかったんです。ずーっとそれまでやってたこと。何にも、習慣としてはあるんだけども、教会にも行ってたし、祈ってもいたし、なんかパラパラその聖書を開けてたし、自分はなんか教会に行ってクリスチャンっぽいことして、なんかクリスチャン、なんじゃないかなみたいな。なんかあったら困った時には助けてねみたいな。そういうことを言える、その、私は資格があるかもしれないけど、ないかもしれないけど、でもきっとあるかもしれないみたいな感じで、その自分を立てた時があるんですよ。その時の私の行いは死んでたんですよ。イエス・キリストの前に、その私と、私の行いというのは教会に行こうと、聖書を開けようと祈ろうと、それは神の御前で全うされたものとみなされてなかったんですよ。そして私は、その命の書に名前がそこで、どうなってたか分かんないですよ。もう今となっても分かんないですけど。行いが死にかけている。他の人々を力づけなさいって。それが私たちが、その、お互いに負っている。それぞれその重荷は負ってますよ。空手に書いてありますけど、六章。でもお互いの重荷を追い合いなさいって私たち学びましたけど。追い合うっていうのは、それで愛し合う中で、お互いのその行いが死んでないよねって。神に対する応答でこれやってるよね。神はこんなにも私のことを愛してくれたんだよ。こんなにもあなたのことを愛したんだよね。だから、神に応答して、神を愛して、神に従っていこうよって。そのことを励ますんですよ。非難するんじゃなくて。なんだよ、こんなこともできてねえのかよ。そしたらもう、刀が返されますよ。あんたどうなんだって言われたらおしまいですよ。お互いできないんですよ。だからイエス・キリストが死んでくださったんですよ。だから大丈夫なんですよ。 福音を固く守り、また悔い改めなさいって、悔い改めを進めるんですよ。お互いですよ。私の行いは死んでましたって。私の行いは死んでますって。どうぞ憐れんでくださいって。そして勝利を得る者はこのように白い衣が着せられ、私は彼の名を命の書から消すことな、消すようなことは決してないって。私は彼の名を私の父の御前と御使いたちの前で言い表すってイエス・キリストが約束してくださってるんですよ。もし私たちがイエス・キリストにとどまる、その福音を固く守って、常にその悔い改めるというか、その私の自分の罪を示されたら、ごめんなさいって、どうか憐れんでくださいって許してくださいっていう、その中に居続けるのであれば、私はイエス・キリストによって勝利を得、私の名前は命の書に、その記されていて、そこから消し去られることはないんですよ。そしてこの私のこの木下千尋という名前がなんと、神の御前と御使いたちの前で呼ばれるんですよ。神の恵みによって。そして私たちのそのお互いが、お互いの名前が、神の民として、記されている私たちの名前がお互いの、消し去られることがないように、お互いに愛し合って、使い合って、励まし合っていく、義務というか役割というか、愛する、愛し合っていこうということが進められているわけですよ、私たち。そうやって互いを、お互いに愛し合うということを、その神は願っているわけです、私たち。申命記に戻ります。25章、11節から、11節と12節。二人の者が互いに争い合っているとき、一方の者が妻、一方の、妻が近づき、自分の夫を撃つ者の手から救おうとして、その手を伸ばし、相手の隠し所を掴んだ場合は、その女の手を切り落としなさい。容赦してはならない。これは説明しなくても読んだ通りですね。次行きます。13節。あなたは袋に大小異なる重り石を持っていては、持っていてはならない。あなたは家に大小異なるマスを、持っていてはならない。あなたは完全に正しい重り石を持ち、完全に正しいマスを持っていなければならない。あなたの神、主があなたに与えようとしておられる地で、あなたが長く生きるためである。すべてこのようなことをなし、不正をする者を、あなたの神、主は忌み嫌われる。今度はその、神は不正をする者を忌み嫌われるので、完全に正しい重り石、マスを持ってなければならない。その二つあって、重り石がね。一つは重くて一つが軽いって。で、マスもそうなんですけど、一つは大きくて一つは小さい。で、そうやってその、自分の気分とか、自分のその感情とか、あ、この人にはちょっと優しくやってあげようとか、この人嫌いだから、この人ちょっとめんどくさい人だから、ちょっとその、マスを小さくしようとか、重りを軽くして、その人が持ってくるものを、なんかそのね、価値を低くしようみたいな。そういうふうにしちゃいけないって。それを、その、不正を行うものっていうふうになるって。正しい、重り石と、正しい、マスを持ってなければならない。新約聖書では、まあ、ヤコブさんが言ってるんですけど、ヤコブ書に書いてあります。そのエコ引きをしては、ごめんなさい、エコ引きっていうのは、アイデアはないし、知恵がないというふうに言われています。ヤコブの2章の、これも開けなくていいですけど、8節から9節。もし本当にあなた方が聖書に従って、あなたの隣人を、隣人をあなた自身のように愛せよ、という最高の律法を守るなら、あなた方の行いは立派です。しかしもし人をエコひいきするならあなた方は罪を犯しており律法によって違反者として責められます。だからそのエコひいきっていうのは愛がないんですよ。またヤコブの3章の17節にはその上からの知恵、神が与えてくださる知恵っていうのはどういうものかっていうそのリストがあります。しかし上からの知恵は第一に純真であり、次に平和、寛容、温順であり、また憐れみと良い身とに満ち、エコひいきがなく、見せかけのないものです。エコひいきは知恵がないんですよ。知恵がないとどうなるかというと、その、収めることができないんですよ。 人とのその関係が悪くなるんですよ。あの人知恵がないなっていうのは、その頭が賢いとかそんなんじゃないんですよ。聖書の言う知恵というのは。そのどう人との関係をつけるか、収めるか、神との関係をどうつけるか、共に知恵なんですよ。私にもし、私がもし誰かをそのエコひいきするのであれば、愛するという点において、私は知恵がないんですよ。そして収められないんです、この関係を。でももし知恵がないのであれば、私はどうしてもそのエコ引きしてしまうって。この人には優しくしたいするけども、この人にはちょっと優しくできない。この人にはなんか許せるんだけど、この人を許すことできない。もし知恵がないんだったら求めなさいって。ヤコブの一章の五節。あなた方の中に知恵の欠けた人がいるなら、その人は誰にでも惜しげなく、咎めることなくお与えになる神に願いなさい。そうすればきっと与えられます。惜しげなく、咎めることなく神は与えるんですよ。お前知恵がねえのか？ダメだな。神はそんなこと言わないんですよ。エコ引きしちゃうの？え？みたいな。第一に純真言うてんのに純真じゃないの、もしかして。そんなこと言わないんですよ。惜しげなく、咎めることなく、神は与えるんですよ。私たちがもし願ったらです。願わないんだったら、もちろん与えられません。知恵がないままです。でももし願うんであれば、神は惜しげなく、そして咎めることなく、私たちに知恵を与えますよ。申命記の25章、17節から19節。あなた方がエジプトから出て、その道中でアマレクがあなたにしたことを忘れないこと。彼は神を恐れることなく、道であなたを襲い、あなたが疲れて弱っている時に、あなたの後ろの落後者を皆切り倒したのである。あなたの神、主が相続地としてあなたに与えて所有させようとしておられる地で、あなたの神、主が周囲のすべての敵からあなたを解放して休息を与えられるようになった時には、あなたはアマレクの記憶を天の下から消し去らなければならない。これを忘れてはならない。アマレクがしたことを忘れるなって。で、彼らは神を恐れなかったんですよ。が故に、そのイスラエルの民がその約束の地へ、その向かっている道中にイスラエルの民を襲ったんですよ。しかも彼らが疲れ弱っていて、その背後から弱い者たちを襲ったんですよ。そんなことをしたのは彼らが神を恐れなかったからです。だって神がイスラエルの民を約束の地に導こうとしておられるわけだから。その時にそのイスラエルを、その襲うイスラエルに戦いを仕掛けるっていうのは、神に対して戦いを仕掛けるようなもんですよ。彼らは神を恐れなかった。なので、彼らはその完全に、その清潔しなさいって、一人も残してはならないっていうふうに言われたわけです、神は。アマレクの記憶を、その天の下から消し去らなければならない。第一サムエルの15章を読んでみると、そのこれからの地に、実際にその約束の地に彼らがその住み始めて、そしてその休息を神から与えられて、で、その王を建てようという風になるんですよ。一番最初に建てられそうになったとか、まあ建てられた人はサウルですよ、サウル王。でも彼が神から退けられる、ことになったきっかけの一つは、アマレクを征絶するチャンスが与えられたにもかかわらず、というか神はそのサウル王に対して、そのサムエルを通してね、預言者に。アマレクを征絶しなさいって命令したんですよ。でも、サウルは物惜しみをして、征絶しなかったんです。羊とか牛とか。残したんですよ。で、それだけじゃなくて、アマレクのその王様であったアガグという人を残しておいたんです。生かしておいたんです。最終的にそのサムエルが、そのアガグ、その、アマレクの王であるアガグを殺すんですけども、でもその生かしておいた期間があるんですよ。 しばらくの間。そうすることによって、その結果、そのアガグの子孫が生き残ることになったんですよ。アマリクを、この天の記憶のもとからその消し去りなさいって言ったのに、サウルはその神に従わなかったんです。サウルはそれでその失脚するきっかけになったし、しかもそのアガグの子孫が生き残ることになって、その聖書に出てくるアガグの子孫の一番最後に残ってる人、記憶に残ってる人はハマンですよ。エステル記に出てきます。ハマンっていうのは何をしたかっていうと、イスラエルの民であるそのユダヤ人を一人残らず全て抹殺しようというふうに、その、企てたんですよ。だあまり、そのサウルがそこで残しておいたがゆえに一人を。民全体が滅ぼされる危機に瀕したんですよ。それを招いたんですよ。まあそこでもそのエステルを神は使わせてとかその立てて、使って、それを阻止したんですけど。アマレクがしたことを忘れるなんて。で、そのアマレクというのは、その聖書を私たち、その新約聖書も全部合わせてその理解すると、私たちにとってそのアマレクっていうのは罪ですよ。アマレクはその私たちにあるその罪を象徴します。弱いところから責められるんですよ。自分のその肉の弱さを覚えている、ああ、いいなとか物が欲しい欲しい欲しいってずっと思ってたらその欲しい欲しいが刺激されるんですよ。異性に対してその弱さを覚えてたら、その異性に対する弱さからその責められていくんです。そしてそれはその罪というのは、完全にその成立する、それを全くなくしてしまうというものの対象ですよ。で、放っておくと、私たちの体どころか、その魂全体が滅ぼされるという危機を招くんですよ。まあ、これぐらいだっていいじゃない。みんなやってるし、2000年前に生きてるわけでもないし、今の時代、こんなん時代遅れだよ、聖書が言ってることみたいな。いいじゃん、こんくらいっていう。そのいいじゃん、こんくらいの罪が、私たちのその魂全体を滅ぼす、危機を招くんですよ。だって、いいじゃん、それくらいっていうのがどんどん広がるからです。そしていつの間にか、神に従わなくなるんですよ。キリストにとどまらなくなるんですよ。罪を悔い改めなくなるんですよ。行いはあっても。さっきのサルデスの教会みたいに。そして自分ではやってるつもりだけど、全然その行いに、その、愛するが伴ってないんですよ。神を愛するとか人を行う、その愛するとか。ただやってるだけなんですよ。そして神の前に、それはその全うされてる行いというふうに見られないんです。罪は完全にその清潔する対象だし、放っておくと魂全体が滅ぼされるからですよ。その危機を招くから。だから私たちはその罪を完全に清潔するためにどうするかっていうと、私たち悔い改めるんですよ。十字架のもとに持っていくんですよ。私はこの弱さを覚えてます。私にはこの罪があります。神は真実で正しい方ですから、私たち罪を言い表すなら、その罪を許し、すべての悪から私たちをその清めてくださるって、第一ヨハネの一章に書いてありますよ。私たち悔い改める必要があるんですよ、その罪から、罪を洗ってもらうために。そしてその私たちのその罪の性質、罪を、その肉を満足させたいっていう、神じゃなくて自分っていう、その満足させたいよというその性質っていうのは、聖霊によって殺してもらうんですよ。聖霊っていうのは神が与えてくださる霊ですよ。神の霊。ローマの8章に書いてあります。私たちはその肉に従って生きてるけども、肉に対して、肉によってその生きる、義務を負ってないって、責任を負ってないって。ちゃんと確認しましょう。ローマの8章の12節です。 ですから、兄弟たち、私たちは肉に従って歩む責任を肉に対して負ってはいません。もし肉に従って生きるならあなた方は死ぬのです。もし御霊によって体の行いを殺すならあなた方は生きるのです。で、私たち頑張って、その禁欲主義みたいになって、神がこう言ってるから私は頑張らないといけない、これやっちゃいけない、あれをやらないといけないというふうに生きるんじゃないんですよ。そういう、私たちはその責任を負ってないって。ただ私たちはその肉の性質を殺すのは聖霊だと書いてあるので、神に頼るんですよ。聖霊が私のこの肉のその性質、私の弱さ、神に従えない風にしてしまう私のその弱さを、その助けてくださって強くしてくださるというか。肉の性質を殺して、そこを聖霊が埋めてくれて、神に対して新しく生きるという、その生き方をさせてくださるんだということを信頼して、神を求めて、神にすがって、神に従っていくっていうことを、そういう責任を負ってるんですよ。自分で頑張れとか。そうやって頑張るもんじゃないんですよ。神の力によって、神の霊によって。自分のその、内側からその突き動かされる神に従いたいよという思いで私たちは神に対して生きるんですよ。だから辛くないんですよ。このこと全く知らない人はその大変だねって思っちゃうんですよ。これもやっちゃいけないし、あれもやっちゃいけないのって。日曜日こんなんやらないといけないし、毎日こんなこともするのって。私はそう思ってました、少なくとも。全然知らない時に神のこと。神の力も知らない時にそういうこと思ってました。めんどくせえって。なんでみんな、その日曜日遊びに行って部活とかしてるのに、私は教会に行くんだろうって思ったんですよ。神の愛も全く知らなかったからです。神の力も全く知らなかったからです。ありがたいですよ、だから。こんな私が今ここに入れるなんて。神の恵みの上に。神は褒めたたえますよ、私は。申命記26章。今度はその相続地を占領し、住むようになった時の、規定です。で、その、産物の初物を主のもとに持っていきなさい。そのことが言われています。一節から。あなたの神、主が相続として与え、あなたに与えようとしておられる地に入って行き、それを占領し、そこに住むようになった時は、あなたの神、主が与えようとしておられる地から、収穫するその地のすべての産物の初物を、いくらか取ってカゴに入れ、あなたの神、主が皆を住まわされるために選ぶ場所へ行かなければならない。この地、エルサレムです。三節、その時、任務についている祭司のもとに行って、私は主が、私たちに与えると先祖たちに誓われた地に入りました。今日、あなたの神、主に報告いたします。と言いなさい。祭司はあなたの手からその籠を受け取り、あなたの神、主の祭壇の前に備えなさい。あなたはあなたの神、主の前で次のように唱えなさい。私の父はさすらいのアラム人でしたが、わずかな人数を連れてエジプトに下り、そこに起立しました。アラム人というのはその、アブラハムの話ですね。しかしそこで大きくて強い人数の多い国民となりました。エジプト人は私たちを虐待し苦しめ、私たちに過酷な労働を課しました。私たちが私たちの父祖の神、主を呼びますと、主は私たちの声を聞き、私たちの窮状と労苦をと圧迫をご覧になりました。そこで主は力強い御手と述べられた腕と、恐ろしい力と印と不思議とを持って、私たちをエジプトから連れ出し、このところに導き入れ、父と水の流れる地、この地を私たちにくださいました。今、ここに私は、主、あなたが私に与えられた地の産物の初物を持って参りました。あなたは、あなたの神、主の前にそれを備え、あなたの神、主の前に礼拝しなければならない。その、導き入れられたその地で、その産物がですね、育って、その初物を神に備えなさいという話なんですけど。で、それを、その、いくらかを、その、カゴに入れて持っていくんですね。エルサレムに。そして、それを祭司に渡して、それを捧げるんですよ。で、その、捧げるときに、神が何をしてくださったかということを口にしなさいということですよ、要するに。だから自分の力によって、この地を占領し、自分のその力によって、この、その、植物というか、その産物を、それを生じさせましたというふうに言わないためです。すべてのその栄光というか、すべてこれしてくださったのは私ではなくて、神なんですっていうことを言うために、それをそして覚えるために、これをしなさいというふうに言われています。で、11節、あなたの神、主があなたとあなたの家とに与えられたすべての恵みを、あなたはレビ人及びあなた方のうちの在留異国人と共に喜びなさい。で、それで神が私たちにしてくださった、あなた方にしてくださったことを、そのみんなでそれを喜びなさいというふうに言われています。 今度は、12節、第3年目の10分の1を納める年に、これは、覚えているかな。新命記の14章の一番最後の本、28節、29節にこのことが書いてあるんですけども、あなたの収穫の10分の1を全部納め終わり、これをレビ人、在留国人、みなしごやもめに与えて、彼らがあなたの町囲みのうちで食べて満ち足りたとき、あなたはあなたの神主の前で言わなければならない。私は聖なる捧げ物を家から取り出し、あなた方が私にくだされ、あなたが私にくだされた命令の通り、それをレビ人、在留国人、みなしごやもめに与えました。私はあなたの命令に背かず、また忘れもしませんでした。私は物時にそれを食べず、また汚れている時にそのいくらかをも取り出しませんでした。またそのいくらかでも死人に備えたこともありません。私は私の神、主の御声に聞き従い、すべてあなたが私に命じられた通りにいたしました。あなたの聖なる住まいの天から見落とし、あなたの聖なる住まいの天から見下ろして、御民イスラエルとこの地を祝福してください。これは私たちの先祖に誓われた通り、私たちにくださった地を、血と蜜の流れる地です。その3年に1回は、その10分の1をも、そのエルサレムに持っていかないといけないんですけど、持っていかないといけないというか、毎年持ってって、その神がしてくださったことを覚えて、そして神にその賛美を捧げるんですよ。神を礼拝するして、みんなと共に喜ぶんですけど、3年に1回は、その自分の町囲みの中で、それをその食べなさいって。で、そこにいる、自分の家族とも含めてもちろん、レビ人、在留国人、みなしご、やもめにみんなに与えて、それをその食べながら、みんなでその満ち足りてみんなで喜べって、町囲みの中で。そしてみんなでそこにいる全員で神がしてくださったことを覚えて神を賛美し神を礼拝しなさい。それが3年に1回回ってくるわけです。だそれがその相続地を占領し住むようになった時の規定です。16節、あなたの神主は今日これらの掟と定めとを行うようにあなたに命じておられる。あなたは心を尽くし精神を尽くしてそれを守り行おうとしている。今日、あなたは主があなたの神であり、あなたは主の道に歩み、主の掟と命令と定めとを守り、御声に聞き従うと断言した。今日主はこう明言された。あなたに約束した通り、あなたは私の、ごめんなさい、あなたは主の宝の民であり、あなたが主のすべての命令を守るなら、主は賛美と名声と栄光とを与えて、あなたを主が作られたすべての国々の上に高く上げる。そして約束の通り、あなたはあなたの神、主の聖なる民となる。ここから先は、その神に従えば祝福が与えられるし、神に従わなければ呪いを受けるということがずっと書いてあります。だ神の掟と定めとを守るならっていう、そのずっと書いてあるんですけど、これは基本その旧約ですからね。神が与えたその約束を守ることによって、神はその守ったことを正しいと認め、神とのその関係の中で祝福するというのがその旧約です。私たちがそこにいないというのはありがたいことです。じゃなければもう私は特に呪われてます。でも私たちに与えられた新約、それはイエス・キリストが流してくださった血によるんですけど、これはあなた方のために流された私の血による新しい契約です。あなた方が私を覚えてこれを行いなさい。生産式の時にそうしなさいというふうにイエス様が教えたことですね。最後の晩餐の時のセリフです。イエス・キリストが血を私たちのために流してくださったので、私たちは新しい契約に入れられたんですよ。つまり神の基準に照らし合わせて、神の基準というのは律法です。に照らし合わせて、私は完全に間違ってて、私にそのチャンスは全くありませんって、正しいって認められる。私の行いを通して神の前によくやったねって言われるに、私はふさわしくないし、そんなこと全くできません。故に私は罪人ですって。私には望みがありませんって。そのことを認めて、それで終わるんじゃなくて、そしたらもう悲惨ですよ。そうじゃなくて、そんな私のために、神はイエス・キリストという御子を私に与えてくださって、私の本来受けないといけないすべての呪いをイエス・キリストに負わせて、十字架で苦しんで死なれることを良しとしてくださった。それを信じる信仰によって私は正しいと認められるのが、新約です。私たちが生きている新約です。自分の罪を認めて、 その罪のためにイエス・キリストが死んでくださったということを信じるのであれば、その信仰が私たちを義と認めさせるというか、神はその信仰によって私たちを義と認めてくれるんですよ。行いではなくて。でもと同時に行いが生じるんですよ。さっきのサルデスの教会にあったみたい。なんでかっていうと、神がこんなにも良くしてくれたから、私は神になんか応答したいってなるんですよ。ですよね。たまに義理人情じゃないけど、なんかその、素晴らしい習慣なはずなんだけども、めんどくさいって思うその習慣ってあるんですよ、日本人として。なんかこう、洗礼恒例みたいな、なんかこう、ね。プレゼントをしたらプレゼントを仕返すみたいな。いつ終わるんだみたいな。しかもその義務感でやり始めるともうなんか辛いんですよ。なんかお金の計算始めちゃったりするんですね、こういうから僕。いくらかかんだこれっつって。喜んでできないとね。神に対してもそんなことやっちゃったりするんですよ。あ、俺やるのかもめんどくせえなとか。嫌だなとか。だって私これやりたいしなとか。あれもやってね、やりたいんだけどなって、やっちゃダメなのみたいな感じになってくるんですよ。神の愛がわからない。神の愛を忘れてしまうと。イエス・キリストが何を私にしてくださったかということを忘れてしまうと、神の愛から離れてしまうと、何もできないんです。やだやだやだってなって、ただ死んだ行いだけがあって、その何の神から正しいと認められない、その全うしたっていうふうに見られない行いをするために頑張り始めるんですよ。うおーとか。そしていつの間にかバンナウト思いつきてしまって、もうやめたってなるんですよ。そうならないように。互いに祈り合って、励まし合って、進め合って、慰め合って、行きたいんですよ。この教会で。誰一人として、脱落者が出ないように。次の世界に行ったら全員の顔を私見たいんですよ、ここに。小さいものから、高いものまで、低いものから高いものまで、裕福なものからそうじゃないものまで、たくさんの能力を持っている人たちからそうじゃない人たちまで、関係ないんですもん。今日の詩編でも読みましたけど、ただ死を恐れるものは、ものを神を祝福するって、その代償もなんかないんですよ、そんな。新約に生きてる限り、いつでもチャンスがあるんですよ、誰でも。一つも神に従えないから、だって神がイエス・キリストを与えたんですもん。でも旧約では、心を尽くし、精神を尽くして、この掟を守るんであれば、神は祝福を与えるっていうのが旧約です。でも面白いのは、その心を尽くして、精神を尽くして、この、命じておられるそれを守り、行いなさいって16節あるんですよ。心を尽くし、精神を尽くして。新約につながるものがあるんですよ。新約、その、第一ヨハネの5章の3節には、神を愛するとは神の命令を守ることだと書いてあります。神の命令はイエス・キリストの御名を信じ、で、そして私たちが互いに愛し合うことなんですけど。第一ヨハネの3章の23節です、これは。でもその、神を愛するとは神の命令を守ることで、その心を尽くして精神を尽くしてそれを守りなさいって。申命記の6章の5節には、心を尽くして精神を尽くして力を尽くしてあなたの神である主を愛しなさいというふうに書いてあります。だから結局神を愛するってことと、神の命令に聞き従うってことは一緒なんですよ。どれだけ私たちが神を愛するかです。どれだけ神を愛するかというのは、ルカの7章の47節を読むと、どれだけ私たちが許されたかによるんですよ。多く許された者が多く愛するんですよ。ルカの方には、少なくしか許されない者は、許されなかった者は、少なくしか愛せないって書いてあります。だから私たちがどれだけその罪人で神に対して、その罪がどれだけ許されたかっていうのが分かれば分かるほど、私たちは神を愛するようになり、神に従う者となるんです。だって、こんなに愛されたって、こんなにが大きくなっていったら、もっとってなるからですよ。 そして神を愛し、神の掟とその律法を守るのであれば、私たちも神を愛し、その新約、イエス・キリストに留まり続けるのであれば、神はその約束を守れ、私たちに対する約束も守られますよ。賛美と名声と栄光が与えられて、それが全部神に返っていくんですよ。そして、神である主の聖なる民として私たちは数えられるんですよ。そのリストに書かれるんですよ、私たちの名前が。27章、ついでモーセとイスラエルの長老たちとは、民に命じていった。私が今日あなた方に命じるすべての命令を守りなさい。あなた方が、あなたの神、主が与えようとしておられる地に向かってヨルダンを渡る日には、大きな石を立て、それらに石灰を塗りなさい。あなたが渡ってから、それらの上に、この見教えのすべての言葉を書き、記しなさい。それはあなたの父祖の神、主が約束された通り、あなたの神、主があなたに与えようとしておられる地、父と蜜の流れる地に、あなたが入るためである。あなた方がヨルダンを渡ったなら、私が今日あなた方に命じるこれらの石をエバル山に立て、それに石灰を塗らなければならない。そこにあなたの神、主のために祭壇、石の祭壇を築きなさい。それに、鉄の道具を当ててもならない。自然のままの石であなたの神、主の祭壇を築かなければならない。その上であなたの神、主に全焼の生贄を捧げなさい。またそこで和解の生贄を捧げてそれを食べ、あなたの神、主の前で喜びなさい。これらの石の上に、この見教えの言葉をはっきりと書き記しなさい。そのエバル山に、で、その渡ったらね、そしたら、渡ったらというのはヨルダン川を渡る日、その渡ったら、その神の教えを、その石、大きな石に石灰を塗って、そして立てて、それを書き記しなさいって神の教えを。忘れないように。どんだけでかいんですかね、これ全部書くって。すごいですよね。で、主のために石の祭壇を築きなさいって。その上で全焼の生贄を捧げなさいって。全焼の生贄が何を表すか覚えてますか？全焼の生贄は献身ですよ。何に献身するんですか？神のその命令を私は守りますということを表明するんですよ。自分の身を捧げるんですよ、神に。この立法を守りますって。全焼の生贄です。神の掟と定めを守り行うことに自分の身を捧げますということを神の前に言い表すんです。そのための全焼の生贄です。そして和解の生贄、感謝の生贄を捧げて食べて主の前で喜ぶんです。ここまで神が導いてくださった。そしてこれからも神は私たちを導いてくださるだろう。9節、ついで、モーセとレビ人の祭司たちとは、すべてのイスラエル人に告げていった。静まりなさい、イスラエルを聞きなさい。今日、あなたは、あなたの神、主の民となった。あなたの神、主の御声に聞き従い、私が今日、あなたに命じる、主の命令と掟とを行いなさい。その日、モーセは、民に命じていった。あなた方がヨルダンを渡ったとき、次の者たちは民を祝福するために、ゲリジム山に立たなければならない。シメオン、レビ、ユダ、イッサカル、ヨセフ、ベニヤミン。また次の者たちは、呪いのためにエバル山に立たなければならない。ルベン、ガド、アシェル、ゼブルン、ダン、ナフタリ。レビ人は、イスラエルのすべての人々に大声で宣言しなさい。職人の手の技である、主の忌み嫌われる彫像や、鋳造を作り、これを密かに安置する者は呪われる。民は皆答えて、アーメンと言いなさい。トントンと続くんですけど、その、結局、祝福と呪いを宣言するために、民全体を二つに分けるんですよ。で、一方は、六つのその部族っていうのは、ゲルジム山の上に立って、祝福を宣言し、残りの六つっていうのは、エバル山の上に立って、その呪いを宣言するんですよ。こういうことしたら祝福されます。アーメンっていうのはその通りですっていう意味です。アーメン。この通り。心から同意し、まあ、心からって、まあ、そこに同意します。その通りですっていうのがアーメンだから。で、そうやって、そのレビ人が、その言うわけですよ。立法を読むんですよ。こういう、こんなことをしたら呪われるぞ。アーメン、アーメンって。みんながそれを同意します、同意します。だからその、石に立法を書いて、さらにその全員の前でそれが読まれて、それを私たちは同意しますっていうことをやるわけです。その二つに分かれて。エバル山と、そのゲルジム山。 その祝福のことがこうやったら祝福されるよっていう時には、ゲルシム山に立つその6つの部族がそれを宣言するんですよ。アメン、アメン。そして、呪い、こうやったら呪われるってことに関しては、そのエバル山の上に立っているその6部族がみんなその通りです、その通りですっていうふうにそれが、それを宣言するんですよ。そういう役です。15節まで読みましたが、16節からずっとその19節に関してはこういうことしたら呪われますよということが書いてあります。28章の1節から14節っていうのは、例えば1節、もしあなたがあなたの神、主の御声によく聞き従い、私が今日あなたに命じる主のすべての命令を守り行うなら、あなたの神、主は地のすべての国々の上にあなたを高く上げよう。あなたの神、主の御声に聞き従うので、次のすべての祝福があなたに望み、あなたは祝福される。あの祝福のリストがバーって書いてあります。1節から14節まで。だから神の御声に聞き従うと、すべての祝福が望みますよって。で、一方では15節から、最後の、この28章の68節までっていうのは、その、神の御声に聞き従わないなら、すべての呪いが望みますよというリストです。15節読みます。もし、あなたがあなたの神、主の御声に聞き従わず、私が今日命じる、主のすべての命令と掟とを守り行わないなら、次のすべての呪いがあなたに望み、あなたは呪われる。こうしたら呪われる、こうしたら呪われる、ずっと書いてあります。それから68節まで続きます。だから、祝福と呪いで比べると祝福の方がはるかに少ないですね、これね。神の民として、私たちは、ある意味というか、どっちかを選ぶしかないんですよ。祝福を受けるか、呪いを受けるか。神の民となったからといって、両手で、わーいわーいって、もう、あとは何でもしていいや、っていうふうにはならないんですよ。どれだけ私たちが心を割いて、その、心を神に向けて、神にすがりながら、神に従うかということを追求する必要があるんですよ。もし、私たちが神の民として、神が用意しておられるすべての祝福を受けたいのであれば、神は私たち、ね、まあ、どうやって皆さんがその小さい時育ってきたかわからないんですけど、おはようございますって、おはようって起きて、目を開けて、ぞーっとしてたら、顔を拭いてくれて、着替えも全部してくれて、口開けたら、物も全部入れてくれて、そういう親いないですよね。普通に考えてもそんなのないですよね、そんなね。だってその子のためにならないもん。であれば、私たちみたいな不完全なものが、こうやって風にしたら、子供を育てたら、子供のためにならないっていうのが分かってるんだったら、完全の父である神は、そんなことをもっとよく分かってます。神に応答することや、神に聞くことや、神に求めることを、父として子供に求めるんですよ。その道を歩むこと。神は私たちを祝福したいんです。ここではイスラエルの民をいっぱい祝福したいんです。そして諸国の祝福となってほしいんですよ。けど、と同時に、神が教えているその神に聞き従わないのであれば、その、教えや戒めに。他の民と同じように、神は扱うんです。私たちが神の民としてあり続ける限り、それは私たちの行いによってではないです。もう一回言います。私たちは新約に生きてるからです。イエス・キリストが流してくださったその血によって、私たちに新しい契約が与えられて、その新しい契約に私たちは生きてるんです。行いではなく、信仰によって正しい義と認められるという、その約束の中に私たちはいるんですよ。でもその新しい契約、神が与えてくださるその契約、神との関係の中に留まっている必要はあるんですよ。新しい契約によって私は神の民とされたんですよ。エレミアの31章の31節から34節の間に、その新約は書いてあります。旧約聖書にあるんですけど、新約です。その中にその私は彼らの神となり、彼らは私の民となるって、私のことを言ってくれてるんですよ。だからその神の民としてあり続けるために、私は新しい契約の中に留まり続ける必要があるんですよ。 新しい契約はイエス・キリストが福音として私たちに伝えてくれたものです。だからキリストに留まり続ける必要があるんです。私はブドウの木であなた方はその枝です。私を離れてはあなた方は何一つすることができない。イエス・キリストに留まってなければ私たち神の道に歩むこと、もう一個もできないんですよ。そうしてなければ、私たちがその命の書に、ずっと私たちの名前がそこにあるという、その保証はないですよ。留まり続けてなければ。留まってなくても、教会に来ることできるんですよ。留まってなくても祈ってたり、留まることなくても聖書読んでたり開いたりすることができるんですよ。私がそうだったから、言うんですよ。行いなんていくらでもできますよ。神に対する愛とか、人に対する愛がなくても、行いはいくらでもできます。でも、神は行いを見るんじゃなくて、私たちの心を見るんですよ。その新約、こんな私であるにもかかわらず、こんな私のために、神がイエス・キリストを与えてくださったっていう。それを信じるんであれば、その信仰にずっと留まり続けるんですよ。それを追求し続けるんですよ。サンデークリスチャンではなく。それは励ますんです、私は皆さんに。私がそうだったっていうか、私はサンデークリスチャンでもなかったから。死んだ行いや、その死にかけた行いを悔い改めて、神を愛し、神に従うというその動機をお互い助け合って、その確かめ合って、神の民として私たちがお互い入れるように、進めて、慰めて、励まし合っていきたいんですよ。でもありがたいことに、神は私たちにその全ての必要を与えるって約束してくれてるんですよ、そのためだったら。一緒に祈るし、一緒に学ぶし、一緒に集まって互いに愛し合うんですよ。月に一回ですけど、私たちは。生産式をしながら、神がこんなに愛してくれたっていう、その神に応答する動機を確認して、進んでいきたいんですよ、これから。神に会って。そういう毎日を過ごしていけますように、祈ります。天の神のお父さん、あなたがイエス・キリストを通して、私たちに、私に与えてくださった新しい契約を本当にありがとうございます。私はあなたのその律法に照らし合わせて、あなたのその善悪の基準に照らし合わせて、何一つ、それをクリアできることないです。私は罪人で、自分自身、その罪をどうしていいかわからない。その罪を贖うことができない。もう、呪いとその滅びしかないものであったにもかかわらず、あなたはその豊かな恵みによって、私を愛し、その私のために、あなたに一番大切にしているイエス・キリストでさえ、惜しむことなく与えてくださったことを心から感謝します。どうかそのあなたが恵みとして与えてくださったイエス・キリスト、またイエス・キリストが流してくださった血によって私たちを入れてくださったその新しい契約、そして神の民として数えられていること、そこに留まり続けられますように。一人一人がその救いを達成できるように、またその一人一人が救いを達成するために、お互いがその重荷を追い合って、愛し合って、支え合って、励まし合って、慰め合って進め合っていけますように、主をどうぞお助けください。行いだけを先行させるんじゃなくて、本当に私たちのその行いの背後にある動機をお互いチェックし合って、確かめ合って、本当にそのあなたがこんなにも愛してくれたから、神に愛す、神を愛そう、神に従おうって、そこに行き着くように、祈り、聖霊を求めながら、お互い励まし合って歩んでいき、生き続けられますように、主どうぞ私たちをお助けください。この教会に属する一人一人、誰一人として、命の書から漏れる人がありませんように、あなたが来られる日に、あなたの国で、全員、あなたのが与えてくださったその救いを、喜び会えますように、どうぞ私たち一人一人憐れんでください。導いてください。お願いします。お願いイエス・キリストの皆によってなります。